You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
6月7日水曜日、時刻は夜8時を過ぎました。 TBS ラジオ第6スタジオからお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティ私ラップグループライムスター歌丸です。そして
はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。さてここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。
今夜早速こんな特集をお送りします。千年超えた今だからこそ面白い現代人ならではの読み方で名作古典源氏物語を楽しもう特集 by 山崎直子らさん、いらっしゃいませ。ということで世界最高の長編小説と言われる古典の名作源氏物語、まあ皆さんね源氏物語名前聞いたことない人はさすがにないと思いますけども、この作品を生み出した紫式部の人生を描く2024年放送予定の NHK 大河ドラマ光る君へ、こちらが早くも話題になっているということでございます。この源氏物語、千年もの時を経た今もファンが多く、さまざまなエンタメ作品の題材としても描かれ続けて、まあなんか映画化とか映像化とかも繰り返しやってますもんね。
そうですね、
漫画もあるしね。そうだよね、
な
んですが、まあその元をちゃんとね読んでるかっていうとそう多くなかったりとか、あとまあその話上とかも当然その習慣の違いとかね、まあ昔はこういうことだったのでしょうがみたいなところ、現代では考えられない社会規範や倫理観、まあだからちゃんと読めば読むほど、何この話とか、なみたいな、
教科書の話
しかも その件この処理何みたいな感じはあるかもしれないですね。それゆえにまあ違和感や苦手意識、要するにその、古典だから読みづらいというのを超えて中身とかにもそういう違和感苦手意識持っていらっしゃる方いらっしゃるかもしれません、今夜はその、源氏物語を現代人ならの読み方で、現代社会のモヤモヤと、まあ、こうなんていうかちゃんと紐付けてというか、今の我々だから読める読み方というのがあるというか、まあ、それを通じてこう古典とか昔の小説とか、まあ、映画とかもそうですよね、そういうのを触れるというか見続けたり触れつ読み続けて読み継いでいくことの意義みたいな、なんかそんな話になってるかなというふうに思ってたりします。ということで今夜のゲストをご紹介しましょう。源氏物語の違和感を研ぎほぐすエッセイ、未来の源氏物語の著者作家の山崎直子らさんです。いらっしゃいませ。
はじめまして、山崎直子らと申します。よろしくお願いします。
はじめましてです、よろしくお願いします。ありがとうございます。さあということで、まあ、この番組は初登場ということなので、山崎直子らさんご紹介を日比さんからお願いします。
はい、山崎直子らさんは1978年生まれの小説家エッセイストでいらっしゃいます。國學院大学文学部日本文学科を卒業、卒業論文は似ている人たちをカテゴライズする不思議さについて書いた源氏物語浮舟論です。2004年会社員をしながら執筆された人のセックスを笑うなでデビュー。ご自身の目標は誰にでもわかる言葉で誰にも書けない文章を書くということだそうです。著書には小説美しい距離、肉体のジェンダーを笑うな、趣味で腹いっぱい、リボンの男、エッセイ集では指先からそうだ、可愛い夫、母ではなくて親になるなど多数です。そして最新刊は今年の3月単行者より刊行されました、未来の源氏物語です。
はい、ということで、あの今回はこの新刊のこの未来の源氏物語をきっかけにお呼びしたんですけど、山崎さんの先に言っとくとめちゃくちゃ面白かったです。面白かった
です。 ありがとうございます、読んでくださって。
結構一気に言っちゃいました。
ああそれは、はい、嬉しいです。
あまりに面白くて、でやっぱり自分のまず源氏物語知識っていうのはものすごいもう薄っぺらっていうかもう 無に等しく、なんかこうまあ教科書レベルというか、あのなんていうの、国語概覧なんていうの、なんかこうあいつあらすじとか書いてあるやつあるじゃないですか、あれとかで読んで、ああまあまあまあみたいな、でなんか部分的にこういう話があるみたいなの知ってるとか、まあ、そんなもんで、
いや本当になんとなくモテる光源氏って人がなんだかすごく華やかに平安時代の昼ドラみたいな程度しかちょっと思ってなかったですね。
ね、なんだけど、今回 その山崎さんの未来の源氏物語ってこれ読んで、まあ、まずその単純にあこういう話だったな、まあ、聞いたことあるとか、あ話聞いたことあるみたいな、でもやっぱりそのさっき言った えでもそれ今の感覚とちょっととてもじゃないけど受け入れられない話が多いみたいな、うん、でもそれを山崎さんがすごい、まあ、なんていうかなフェアな視点っていうか、うんうんうん、あのかなんか無理やりな読み込みとかじゃなくて実際にこうだよねということとその実際にこういうトーンで書かれて今の我々から見るとこういうとこ本当に許されないことだけどでも例えばその向こうに見える紫式部のなんていうんですかねでもこういうことも書いてるとか、うんうん、特に僕ちょっと後ほど出ますけどこの源氏物語の話の終わり方全体の終わり方がこれ確かにあの僕それは知ってて今度こういう終わり方でなんか変な終わり方するみたいなイメージだったんですけどいやこれ山崎さん読んだらこの終わり方、うん、ものすごい理にかなってるっていうか、うんうん、これっきゃねえみたいな感じしたんですすいません勢いで話しちゃった、
はいうんはい、私も終わり方あのこれっきゃないって思います、
うん、
だその山崎さん の, その読み解きみたいなものですごいそこ傷つかされたし、
うん、
当然その日比さんとか読んでても、うんうん、なんて話としてさっき言ったそのなんだこれみたいなところ
そうですね、うん、あの本当に今回のこの新刊のおかげで初めて源氏物語ってこんなに面白いんだあ読んでみたいって初めて思ったんですねで今までやっぱり古典の授業とかでなんとか古文を覚えて言葉を覚えてなんとか理解しなきゃいけないんだけどちょっとわかんないなっていうところが多くてでそれは古文だからだと思ってたんですけどそうではなくてやっぱり中身でやっぱりちょっとんみたいなんんっていうところがいわゆる違和感みたいなものがあったってことも読み進められなかった原因だったのかなただそれを今である今ここにいる私の視点で読み解いてほぐしちゃっていいんだっていうのをこの一冊で学ばせていただいたので、
はい
結果として今周りにある問題とか自分の持ってるモヤモヤみたいなのにもリンクしていくから結果として源氏物語ってやっぱすごいんだなってことに気づかされました
は、
はい、我々がすごいまくっち
ゃ
った
すいません
山崎さんそのまず源氏物語ってどのぐらいから興味持たれてたんですか、
はい、私は高校生ぐらいからあの谷崎潤一郎っていう小説家がすごく好きで谷崎はその源氏物語にすごく影響を受けててそのあたりから好きになって、うん、大学受験でみんなすごい勉強するじゃないですか、うんうんうん、で私本当に古文と現代文の国語でしか大学入れないぐらい他の教科できなかったんですよ、
う
ん
う
ん、
わかる僕そんな感じだったんだ、はいはい
うんうん、だから本当に日本じゃなかったら大学行けないぐらいな感じだったんでとにかく古文にかけてたっていうのもあって、まあ、それで源氏物語はすごいハマって大学でも専攻してっていう感じで私は、
うん、最初にその谷崎的なんていうかな史観による源氏物語とかも通じてて どういうとこが山崎さんの面白いと思ったポイントだったんですか、うん
あの私その当時のことを言っちゃうと私はものすごい対人恐怖があって人と喋るのが苦手だったから受け身のヒロインだじゃないですかもう、うん、源氏物語でも完全になんか、うん
立場
もね、そうヒロインが全然動かなくって喋、うん、んないし、
うんうん、
なんかそれがその私はその頃全然喋れなかったから、うん、こんな人が主人公になれるんだみたいな、うん、そういうむしろそこを結構私はその頃は好きって思った記憶があるんですよね
面白いこんな中で、ね、考えてるけど、はい、主体的にチョイスする物語っていうのは我々すごい慣れすぎてるけど、
ええ、
そうじゃないっていうか、うんうねまあ、立場上しょうがないんだけどこんな感じです
なんか時代的にはその私が高校時代過ごしたのもう20年以上前ぐらいなんですけど多分そのヒロインに主体性を持たせようみたいな物語がわーって出てきてた頃だったから、うんあの自分がもうコミュニケーション能力低くてとても生きていけないみたいに思ってたから逆にもそこが最初の入り口だったんだとは思うんですよね、
でもまあそういうそのここにあるその人間的な本当は描かれてないところも含めてあるのであろう人間的苦しみとか、
はい、
そしてやっぱさっき言った最後のだからまさに結末が最後はガシッと、まあ、ある意味主体的選択をする人が出てくるっていうか、はい、
そうなんですねなんかその自分であんまり喋んないヒロインでも、うんあのなんだろうだんだん最後にずっと人形っぽいんですよその特に私が一番好きな最後のヒロインの浮船はすごい人形っぽく出てきて、
うん、
特性が全くなくって喋、うん、んなくて周りからしか噂話されない、うん、けど最後に喋んないけど意思を出すっていう、うん、そこがやっぱりすごく惹かれたんですよね
そうかその受け身のヒロインでありながら はっきり、まあ、当時できる選択肢の中の主体的選択をするし、うんはい、しかも僕これいいなと思ったのは、あ、なるほどっていうか、そのこの紫式部のメッセージを感じるのは、うん、その他の、まあ、男性のというかね、その市場に我々からするとなんだこいつらっていう、うん、あのなんだバカな2世みたいな、うん、あの男たちが何も何にも分かってないっていうか、うんはい、その浮舟の選択の意味を全く理解してないっていうか、うん、それで終わるじゃないですか、
はい、バカな2世バカな2世あの、はい、カオル大将とか柏木とかです、ね、
そういうことですだからそのなんていうか、そのやつらが全然本当のことを分かってないってとこで終わるのが、うん、なんかちょっとメッセージっていうかな、紫式部のちょっとそこに気持ちが入ってるっていうか、うん、気もするんですけど、
そうですね、そこが、まあ、最後その意思、女性に意思があるっていうのを汲み取れないで終わるっていうのが、やはりそこでその、まあ、第3部の主人公であるのは男性の、まあ、薫なんですけど、うん、薫の限界を示されてラスト終わるんですよね、うん、スッて、うん、だからなんかそのなんだろう諦めというか、うん、スッて終わるのはやっぱりなんかそこが恋愛小説の限界だったんだっていう、ここから恋愛じゃない世界が始まるんだっていう終わりで、うんうん、私はすごいいいなっていうのは思います、
うん、という解釈を今回の未来の源氏物語で初めて知ったというか、うんうん、でも確かにそういう話に今見れば読めるっていうか、うんうん、なんで誰もこのことを教えてくれなかったんだとか、うんうん、あとさっきから言ってるその何か変な我々の感覚からすれば、これそれこそその性暴力じゃないのとか、うんうん、これいやいやさせられてるだけなのに、うん、なんでそのなんか今日なんていうのこの人が悪いみたいになってるの、うん、みたいなことに対して、やっぱ当時の教え方が、うんうん、これは今の感覚すると受け入れられないと思うがみたいなことを言ってくるのは、それもしょうがないんだけど、その時代の教育だから、うん、まあこれはね、あの、うん、不義をなんとかでみたいな、うんうん、
不義って言葉をなんか使うんですよね、うんうん、でなんかまあ教科書に載ってるから性暴力と か, なんかまあそのいわゆる子供に対しても性暴力が起こってるのに、うんうん、教科書に載ってる全校庭みたいな感じでこう子供に教えてるから、ちょっとその子供も教育されてすんなり好きになれるかっていうとやっぱり難しいっていうのは、多分私ももやもやして、子供の頃はそのもやもやは言葉にできなかったんですけど、ええ、20年経って、あ、こういうことじゃないかっていうのがやっと言語化できたって感じですね。いや
そう、山崎さんのこの本のおかげで、あ、よかった、あの時の違和感とか下せぬって思った何かってあ、合ってたんだというか、うん、今受け入れてもらえたんだというか、うんうんうん、やっぱりなんだろうなって、こういうもんだから、だから道徳的ななんかこうなんて言えばいいの、道徳的に正しい作品ですみたいな体でやっぱり教科書とかで教えられると思っちゃうから、うん、あ、じゃあ古文が理解できてないから分かんないんだって当時は思っちゃってたんですけど、そうじゃなくてよかったんだっていう答え合わせが今できました、学生時代の、うんうん、
とかそのなんていうか心理的、今の人から読めばこうだっていう今の読み手としての距離感みたいなものをちゃんと示しながら読むということをあんまり教わってこなかったから、つまりそれってどういうことかというと関係ねえやになるんですよね。その理解できないし、こんなものが普通って言われてそのままで終わりだったら
とても遠くに思う。
そうそう、でもやっぱりこうやって、いやこれはその今の感覚で言うと性暴力、これが当時こういう社会状況であったからこれが普通だったけどって言われると、そこで初めて自分の気持ちとか考え方とリンクできるから、うんうん、なんていうか古典とかに接する時の基本的態度みたいなものすら教わった感じがする。
ああ、なんかすごいいいことをおっしゃいますね。本当になんかその古典読むときにその時代の人になりきって読むのがなんか正しい読み方みたいに思われがちで、平安時代の人は性暴力って思ってなかったんだからみたいな読み方しなきゃいけない気になっちゃうけど、そうじゃなくて今だからこれは性暴力だって思うし、これはおかしいって思う、今だからこそ読めるっていうやり方で読んで、そこでなんか新しい読みが生まれて、うん、未来さらに10年後20年後の読者につなげていけるだと思うんですよね、うん、だから本当今おっしゃったことすごくいいなって思って、うん、いやいや今だからこそできるっていう読みを、うんうんうん、もっとみんなで研究していきたいって思います。
かうん、かすごく本当にこれは源氏物語というか、うん、古典日本文学に限らず全てのなんかこう創作物に言えることな、うんうんうん、これだと映画なんで、例えばヒッチコックの映画って、うんうん、まあいろいろこう今の感覚で言えば性差別的な感覚完全に入り込んでるし、うん、ヒッチコック自身の問題も入り込んでるし、でどう扱ったもんかなってやっぱり長年のファンとしても考え込んじゃったんだけど、うん、でもそれはやっぱりそういう問題が今だとこう読み取りうるとか、うん、こういうことがあるというのを踏まえた上でいろ ろいろ読み取るってことしかないわけだから、うんうん、でもしかもそれで見えるからさっきのやっぱなんかなんかな結末のこういう解釈とかって見えてくるわけだから、うんうんね、すごい大きなものをめちゃくちゃ読みやすい形で受け取った感じがします、はい、この未来の源氏物語は、
はい
はい、なので皆さん読んでほしいなと思って、
はい、ありがとうございます。
めちゃくちゃその源氏物語に対してなぜ自分があのなんていうか 無だったかっていうのが、
そうなんですよね、
なんか分かった気がしましたね、うん、ということで今日はですねぜひ皆さんあの源氏物語あんまり分かってないという方もですねあのこの山崎さんの読み込みというかなあのあれをベースにちょっと話していくんで多分あこういう話だったかとかって、うんうん、膝を打つこといっぱいあると思いますので、はい、お知らせの後さらにですねお話を伺っていこうと思います。山崎さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、
今夜は1000年超えた今だからこそ面白い現代人ならではの読み方で名作古典源氏物語を楽しもう特集です。
はい、ということで引き続き今夜のゲストは未来の源氏物語や、まあ、今回はねこの出版を機にお話を伺うことにしております、作家の山崎直子浦さんです。直子浦さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、まあ、あの源氏物語もちろん名前も存在も、ね、知っててどんな話かも、まあ、知ってはいるけどもという、でもなんか皆さんある種のイメージという部分でね止まってたりもするかもしれないということで、まずは源氏物語、まあ、そもそもどういう作品なのかもう一回おさらいしておきたいと思います、ということで改めて源氏物語、ちょっとすみません、バカみたいなレベルから、平安時代に生まれた誰のどんな作品なのかというところから伺ってよろしいでしょうか。
は
い、
平安時代中期に成立した日本の長編物語で、うん、世界最古の長編小説って言われてるみたいですね。で、まあ、作者は紫式部だっていうふうに言われていて、ただまあその紫式部自身が書いた原本はもう消失していて、うんうん、みんな書き写しでずっと残してきたんですね、うんうん、で、その、まあ、大長編なんですけど54条からなっていて、今の研究では三部構成、うん、第一部第二部が、光源氏が主人公で、うんうん、第三部が薫大将っていう、光源氏の、まあ、直接の子供じゃないんですけど、まあ、一応子供みたいな存在が主人公で、うんうん、ラストを迎えてます、うんうん、で登場人物は500人ぐらい、
すごい
と、まあ、数えにくい
です
ね、ぐらいって、
はい、話題にだけ出る人とかもね当然
い
る
し、ね、そうですね、だからちゃんとは数えられないみたいなんですけど、うん、私は大学で500人くらいって習った記憶があるんですけど、うん、
しかしこれ写本でその元は残ってないのに写本で次々こう広まって受け継がれてきたぐらいだから、うん、もう当時から一貫して人気あったっていうか、要するにすごいわーっと読まれてたっていうことはそうなんでしょうね。わーっていうのは今のレベルじゃないにしても今字読めるような、
そうですね、字が読める人がなかなかその教育が普及してなかったからあれだったと思うんですけど、うん、まあ、そのいわゆる宮中に紫式部は奉公してたんで、うん、そのあたりで多分女房たちにわーって読まれて、あ、まあ、そこからわーって広まって、うんうん、有名な読者としては菅原高杉の娘が更科日記っていうところで、うんうん、少女時代の、ま、眉毛ぼうぼうで、はい、布団の中で寝ながら読んで、ね、夢中になったっていう、その
すごいよね、本当に今の推しについて書いたエッセイみたいな、ね、ことですもんね。
そうですね、だからまあ昔から変わらないんだなっていう、
しかもそれが代々、要はその非常にある意味その平安時代の特定の身分の特定のなんていうか人しか分かんない高度に満ちた話なのに、うん、それが時代も超えて何なら訳されて海外の人も読んだりとかってすごいですよね、やっぱね。
そうですね、なんかまあ読みにくさとしてはやっぱりその古文なので、うん、今使われてない言葉がいっぱい出てくるし、うん、あとまあ主語が出てこないんですよ、うん、なんかそう、うん、偉い人の名前呼んじゃいけないみたいなマナーがあるらしくて、うん、出てこなくて、役職で呼んだりするんだけど役職もどんどん変わっ、うん、こう出世して変わったりもするし、うんうん、 あのすごい読みづらいから、まあ、まずそこで引っかかる人もすごく多いと思うんです、
ね、女の人なんかだって構成にこういうなんていうの名前がついてるけどそれってなんかちゃんと作中に出てくる名前じゃなかったりしますもんね。
そうなんです
よね。6の名前ついてか名前呼ばれてないみたいな
そうそう
立場でしか呼ばれてないとか ね、
そうですね。で
読者が作ったあだ名っていうのを私、はいうね、山崎さんの本で初めて知りました。勉強不足です。
はい、そうなんですね。ほとんどその夕顔とかあの浮船とか大体そうなんですけどほとんどのヒロインの名前があの後の読者がつけたもうずっとずっと先の読者がつけてそれが定着してあの翻訳でもいろんな人が使うようになって定着した、うん、だから結局読者も参加するんですよね。
あ、そうか。そういう意味ではファン人的なじゃないけどファンダム的なものが
質というか
ファンダムがあるっていうことですよね。
そうですね。そのあ写すあの写本にしても写すことにちょっとずつみんな変えちゃうんですよね。だからその流れごとにちょっとこう何派みたいなのがあったりとかして変わっていったりもするしだからそので現代を訳する人によってまた変わっていったり研究者によって変わっていったり読者があの参加してこの人のヒロインの名前これにしようがあるから、うん、多分今私たちがこの源氏物語について雑談してることも、うん、次の世代の人が読むときに多分あのなんだろう残っていくのかな。
昔はそのラジオという音声メディアでそんな話をしてたこともあるらしいよ2020年代もまだ人気あったんですね、うん、なんてね
紫式部が一番びっくりするんじゃないですか
そうですね
まあね確かにね、うんであのなのでねだから元々がすごくある種読みも要するに何ていうか形式として読みづらい、うん、あの作品ではあるから、うん、要するにちゃんと研究してないとすんなりはなかなか読み下せないから今回の山崎直子さん役めちゃくちゃ助かりました。あすごくあのこれで理解進みましたもちろん、
うん、あよかったです、
うん、これはだからかなりそのなんていうかな噛み砕いてっていうか今の人に分かるようにあの例えばさ紫式部がセルフツッコミ入れるところとかって
あそうなんですよ
あれとかって僕やっぱりあのああいう形式で説明しないと分かんなかったですよ、
う
ん、かっこ参戦、はい、みたいなのが入るっていうの知らなかった、
ね、そうなんか総知事って呼ばれるんですけど、うん、今の小説だったら作者が急に喋るっていうのは絶対ないんですけど、うん、なんかこの源氏物語とかの時代では急に、まあ、こんなこと書いてもしょうがないんですけどねとか、まあ、この辺とあの飛ばしますとか急にこう作者が喋る時があるんですよね、うん、
それがね、そういうのも知らなかったから、ちゃんとこうカッコでくくって、ねまあ、ちょっとこう貧乏な暮らしの、ね、描写なんて皆さんあんまこんなん聞いててもねあんま気持ちいいもんじゃないんでね参戦ねなんつってねでも参戦ねって言う割に丁寧に書いてんじゃんみたいなね。そこなんかそのさっき言った時代の限界があるから紫式部だってもちろん今の現代的感覚で何かやってるわけじゃないんだけどでもなんかあでもこんなこと言ってるけどこの描写したいんじゃねえのとか、うん、こんなこと言ってるけどちゃんとこの人の悲しみみたいなの描きたいんじゃないのとかなんかそこが垣間見えるのも面白いなと思ったんですよね。無理して現代的に読まなくても、うん、書いてあんなみたいな。
そうなんですよね。なんかその、まあ、宮中の人向けだからこの金持ち向けの文章の方がいいよねみたいな感じのその、うん、独り言みたいに入るんですけどその、まあ、貧しい暮らしをしてるあの今夕顔のうちに遊びに行った時貧しい暮らしをしてる描写がすごいもう、うん、ノリノリの
筆
で、はい、書いてる
音とか聞こえてくる感じ
も、ね、そうなんですよね。だから絶対この貧乏なシーン好きでしょみたいなのが、うんうん、やっぱり読むと分かりますよね。
うんなんかそこが見えてくるのもすごくあのなんていうかな山崎さんのこの読み解きのあれで、うん、あそうかそうかだから無理して現代なんていうかな無理して現代に、うん、なんて現代的解釈しなくても、はい、そこに書いてあること、まあ、人間だもんねそれはね、うんうん、悲しい目にあや悲しいしそれはねそれが社会的枠組みの中でどう位置づけられたか違うだけでっていう感じがしましたすごくね。
そうですね多分言葉である限り共感っていうのはいつの時代でもできるんでしょうね、うん、多分エジプトとかでもどんな言葉でも読み解けるじゃないですか。
言葉である、そう最初に言葉の話されてるじゃないですかこの本で。言葉である以上何かその何かを伝えたいと思ったという気持ちが絶対にあるわけで、だからでその気持ちっていうのはその言葉にされた以上永遠に残るんだっていうのが僕すごいもう最初でもう打たれました、うん、ですよね。だから 文学とかアートとか残す価値があるっていうかその価値があるんだよなと思って。
そうですねやっぱ言葉っていうのは一回発せられたらもうずっと永遠に残っちゃってずっと先の未来の人でも絶対読み解けるんだっていうすごい面白さがありますね、うんうん、
ね、伝えたいことがある以上は読み解きようがあるはずですよね、うん、それはね。いやすごいそこもしびれました。1行目からしびれた、うん、だからそういう意味では
ありがとうございます、は
い、ということでですね、まあ、概要をね皆さんお分かり なんとか思い出していただけましたでしょうか、はい、という源氏物語でございます。ということでここから源氏物語、ね、実際どんな話なのか迫っていきたいと思います。行ってみよう、
はい、 千年の時を経た今だからこそ寄り添いたいヒロインがいる
ということで、まあ、あの我々から見てというところで、はい、源氏物語のヒロインをちょっと、ね、例に挙げながらお話を伺っていきたいと思います。山崎直子郎さん注目する一人目のヒロインどなたでしょうか。
女三宮です。
はい、女三宮ということで、はい、女三宮登場するのは若菜という巻でございます。注目の場面をこの後ね、山崎直子郎さんオリジナルの現代語訳を交えてご紹介しますが、まずどういう状況なのかちょっと私が説明します。登場人物は主人公皆さんご存知光源氏の長年の親友である遠野中将の息子柏木、この遠野中将ねまたねペラペラペラしゃべるいろいろねなんだお前はっていうやつなんですけどね、息子柏木てかもうろくなもんじゃねえなどいつもこいつもっていうね柏木、柏木は光源氏の息子夕霧とも親友同士と、まあ、要するに息子世代って感じですかね。ちなみに光源氏はこの時、紫の上、そして女三宮の2人と現代でいうところの結婚をしているという感じで、女三宮だからその位がすごくなんていうの家柄が
そうです、ね、天皇の娘なんですね。
なもう最高ってことですよね、はい、うん、なので源氏光源氏的にはちょっとこうなんていうのかな立場一発逆転狙ってるような
そうなんです、ね、
とこがあるってことですもんね、はい、だからあのトロフィーワイフって賞でも、はい、トロフィーワイフという現代ではあのまさに立ち位置としての女三宮というのを読み込んだ賞も今回未来の源氏のあるところでございます、はい、皆さん分かりやすいんじゃないでしょうかねこれはね。で、でそんなある日柏木は夕霧と、庭で蹴鞠をしております、まあ、あの13人のねあの鎌倉殿の13人とか出てきました蹴鞠サッカーみたいなやつね、うんうん、リフティングみたいなやつしていると偶然猫が通りかかってミスカーテンみたいなのがかかってる。当時はそのね高貴な女性なんか姿さらしませんから、うん、ミスがこうバッとめくり上がって家の中にいた女さんの目がちらっと見えた。柏木見えた、でミスがめくり上がったら恋が始まるというのが平安時代のもらってるお約束。もうね何ですかね今で言うと何今はねえかそんなの。でも眼鏡、うん、取ったらドキみたいな
マスク取ったら
分かんないけどねそういうなんかある種のお約束的展開というか、うんうんうん、ミスがめくり上がったら恋が始まるというのが平安時代の物語と。でその後もその柏木さん、何とか会わせてくれと、女さんの宮のお付き合いのものに取り入るということをするんですが、この後柏木どんな行動に出るのかといったあたりです。日比さんこの後の場面直子浦さんオリジナル現代語訳でお願いいたします。
はい、女さんの宮は想像の範疇を超えた事件が起きたことに呆然として、とても現実のことだとは受け止められず、ただ胸が塞がる思いがして悲しみに沈み込んでいく。柏木は喋り始める。やはりこのように逃れられない祝宴が私とあなたの間にあったのだと諦めてください。私がしでかしたことではありますが、なんだか正気の沙汰ではなかったように感じます。そうして柏木は女三宮の方では姿を見られたとは感じていなかったあの出来事、猫が綱を引っ張ってミスの端っこを上げた夕方の思い出まで語り出した。そうか、そんな風に姿を見られたのがきっかけで今襲われたのかと、女三宮は悔しくてたまらない。つらい祝宴に取りつかれた女三宮だった。これからは光源氏にとても会えないと悲しく不安になり、子供のように泣き出した。柏木は恐れ多く、そして愛おしくも思い、女三宮の涙を自分の袖で拭って濡らす。
はい、というね下りなんですけど、ここがさっきから言ってるその源氏物語、昔から話聞いててえっていうその、うんうん、なんですかこれっていうか、その、まあ、端的に言って性暴力じゃないんですかこれみたいな、うん、
そうですね、
まあそうですよね、はい、無理やり言って、う
ん、みんな多分もやもやと思いながらなんかのおかしいなと思ってるんで読んできたと思うんですけど、まあ、どう見ても性暴力だと思うんですよね。あの女三宮の方は、まあ、柏木に対して全く恋心もないし、うん、当たり前ですけど、まあ、その性行為に対して同意は全くしてないんですけども、まあ、性行為が起こってしまって、
しかもまだ結構若いよ、ね、
そうな、この、まあ、ほぼ子供何歳だったか、うん、子供今だったら犯罪になる、うんうんうん犯罪というか、まあ、同意してないからそもそも犯罪なんですけど、うんうん、子供だと
年齢的にも問題があるというね、はいはいはい、
そうです。 で、 なんかでも女三宮って多分ヒロインとして読者として読者からあんまり多分これまで愛されてきてないというか、うん、あんまり人気がなかったヒロインなんじゃないかなと、うん、まあ、多分思うんですけど、うんうん、まあ、位が高いから やっぱりどっちかって読者は位が低くて儚げなヒロインに惹かれがちっていうのもあって、まあ、位が高くて、うん、でかつなんかちょっとあんまりなんか字がうまいとかそういうのもなくて、まあ、どっちかというと字が下手だったり、うんうん、あっさり人に姿を見せているとかそういうのがまあ本人の何て言うの落ち度だみたいな読まれ方もしがちだから
本人にも落ち度があったろうな。
そうで今もすごいよく言われるように、うん、性暴力の被害に遭った人に落ち度は
もちろんないんだけど当然ないんだけど
加害者だけの問題
ないんだけどそれこそセカンドレイプ的 言,、うんね、言説というか、うんいやでもなんか好きがあったんじゃないのだな、うん、最近はさすがにそういうのも やめなさいってことになってるけどまあでもまあ割と近いところに至るまで
そうですねまあでも今も結構裁判でもそ、ね、その被害者どういう服装でしたかって聞いたりだとか、うん、
関係あるかってね
被害者の方のなんかの誘ってるったんじゃないかっていう読み方をされるのは今でもなんか裁判でもあるような気がするんですけど、うんうん、
同じですね
そうですねでそのまあ源氏物語でも多くの研究者がその女三宮の問題としてこういうことが起こった、うん、だからまあ女三宮がまあなんだろう二股かけたとか光源氏って夫がいながら浮気をしたっていうような読み方の研究の方がすごく多分ずっと主流だったと思います、うん
でもその描写としてもね先ほどあの日比さん読み上げていただいた山崎直子さんの現代語訳でも女三宮の悲しみショックみたいなものも描かれてるじゃないですか
そうなんですよね
だから普通に読んでもなんかそういう扱いになるのだから時代的なあれとしてそういうあの、まあ、差別的なというかね、うん、女の人側にその一方的にその負が行くような負の目線が行くようなのが、まあ、あったとしても作品としてそういう人間的苦しみが描かれてるんだからその不意とかってか解釈するのおかしい気がするんですけどそうですよ、ね、
この原文読んでもその女三宮が何が起こったのかわからないみたいな、うんうんうんまあ、いわゆる、まあ、多分子供が性暴力にあったら多分そういう状態になると思うんですけど、うんうんうん、多分そういう状況に読めるので多分原文でそういうふうなことをまあ素直に書いてるんだと思うんですけど、うんうん、やはりその時代その時代の読者がその時代でまだ性暴力って判断がなかなかまだできない時代だったり、
うんうん
で多分そういう読みが定着していったんでしょうね、うんうん、
要するにその後の例えば柏木とかが性暴力を振るった人として、うん、その現代的な感覚で裁かれるとか、まあ、その作中ではないので、うんまあ、当然というかだからなんかそれでなんかこうそこがうやむやになってるけど、うんうん、さっき言ったようにそこでちゃんと現代の感覚で読み解くことを怠ると、うんうん、さっき言ったように関係ないって感じられてきちゃうっていう問題が本当あると思うんですよね、
そうですね、はい、そうですね、まあ、文学だから柏木をなんか攻めるとか裁くとかしなくてもいいんですけど、うんうんはいはい、その女三宮のモヤモヤとかをなかったことにしたりとか、うんうんうん、寄り添わない読み方っていうのはやっぱりちょっと現代の読者にとってはなんかやりにくいし、うんうん、読みにくいし面白くもないし、うんうん、だからなんかそのこれは性暴力で女三宮はすごい苦しんだんだっていう読みにでいいんだと思うんですよね、うんうん、で別にそれでなんかじゃあ源氏物語はダメな作品だにとか批判しなきゃいけないんだってことじゃなくて、うんうん、そこから新しい読み方を自分たちが見つけたら次の世代にもつなげて、うん、なんかもっと新しい読み方があるみたいな、うんうん、もっともっと作品が深まっていって、
うん
まあ、差別がここにあるし、うん、暴力もあるんだけど、うんあの文学として愛すことはできるかもしれないと思うんですよね、はい、
本当にあの山崎さんの役で胸の使いが取れたというか襲われてるよねとか悔しいよね不安だよねっていうでやっぱりどうしてもそういう風に捉えていいかどうかっていうところをずっと思ってしまってたけど、うんうん、そうだよねっていうのを、うん、納得しましたしまあだからそのいわゆるこのミスというか、まあ、カルチャーというかね当時のカルチャーであったりそういう男女の在り方みたいな方に、まあ、寄り添わなきゃって思ってたところがあそうじゃないんだっていうのをこの一節だけでもすごくなんかこう、うん、ストンと落ちてきましたね、
まあ、そのねだからその全員我々も含めてですけど時代のそういうなんていうかな高度とか常識とかから、まあ、あの自由な人一人もいないから、うん、当然柏木も含めてその中のその枠組みで行動したに過ぎないわけだけど、うんうんうんうん、でもそれによって物語の中のそれこそなんか比較的こうあんまり人気がないとされてきた人にそのこの人の立場気持ちとかっていうのを読み解くさらに要するに源氏物語から豊かなものを読み解くっていうい
や本当に
これがまさに古典を読み解いていくとか、
うんうんうん、
僕ちょっとすごいもっとちょっと引きんな例で申し訳ないけどだからその あのジャイ子に何の問題があるんだ問題とか、うん、そうそうそうみたいなことはちゃんと論じ、僕はドラえもん好きだし藤子 F 不二雄先生もすごい好き尊敬してるし素晴らしい作品だと思うけど、ちゃんと読んでいけばここにあのもっとあのこう伸びたはこうじゃない選択をもっとする余地があったのに、こいつはだからダメなんだみたいな、わかんないけど、そのなんかその読み解いてくっていう豊かさがある、そういうもんでしょっていうか気がしてるんですね、テクストというか作品群って。
そうですね。でもそのなんかジャイ子のなんか魅力っていうのもその、うん、今の時代の人たちはすごい読み解いてて、うんうん、でドラえもんの作品に参加してジャイ子いいよねみたいなのを作っていってるから、うんうん、多分源氏物語と同じように現代の人がこう、はい、
うん、
キャラ作りに参加したしてまた未来につなげてっていうのを、うん、多分ドラえもんでもやってんのかもしれないですね。
マジでのび太が一番リスペクトすべきはジャイ子の、どう考えてもどう考えてもそのお前が目指すべきはこっちなのよっていうね、うん、まあ いやそんなことはいいや、すみません。でもなんかそういうような読み解きってすごく豊かなことだなってことも含めて、それは全然あの原点をなんていうのねじ曲げることじゃないっていうか、うんうんうん、むしろちゃんと読むことっていうか、
う、うん、むしろ三宮のことをちゃんと大事にする、
結構書いて、要するに僕だから紫式部がちゃんと書いてんじゃんっていう感じがすごく、むしろそこに新鮮味を感じました、すごくこう痛み苦しみを、
そうですね、うん、そうなのかもそうなのかもっていうか、なんかその時代やっぱりこういうことが恋愛だっていうのは実際に もしかしたらあったのかもしれなくて、それをなんかモヤモヤしたまま、あの多分女房たちも思っていて、でも言語化できないって思って紫式部が物語にしてみたいなことが起きてたのかもしれないですね。
やっぱりそのここまではっきり性暴力的じゃなくても、うん、なんかこういきなり女の人の部屋行っちゃって、まあっていうかそれ以外アクセスしようがないとかいろいろあるけど、うん、いきなり部屋行っちゃってなんかそんなことになっちゃってみたいな、うん、なんか何なのお前らはみたいな、うん、それって要するに女の人をなんていうかな、こういわゆる奥に隠して、うん、なんていうかな、そういうこう幻想の存在に仕立ててみたいな、そのシステム自体の問題でもあるし、なんかだからそういうのに慣れすぎちゃって、なんかそういうことがなんか あったみたいですね、変容はねつって、どんどんまた関係ない話になっちゃうっていうのを、
そういうことあったみたいで変容はねみたいな、確かに研究者もそういう感じだったと思うんですよ、私がその大学とかで勉強してる時も、変容時代はこうだったんですよって、それを受け入れなきゃいけないっていうのが勉強家のように思っちゃってたけど、やっぱり読書はやっぱそうじゃなくて、今の読み方をしてこうアップデートというか、今だからこそできるっていう面白い読みをしていく、そう平安時代の感覚に近づくだけじゃなくていいのかなっていうのはすごく思います。
第一、平安時代の感覚そのままに我々が慣れるわけがないんですよ、いくら研究したところで、それはだから研究と同時に現代の我々との距離感っていうのを適切に測っていくって、研究所も絶対必要な態度だろうなっていうふうに改めて思ったりしました。
そうですね、う
ん、はい、ということで皆さん女三宮、ね、あのイメージ改めていただきたいという方でございます。じゃあ続いて、山崎さんが注目ヒロインどなたでしょうか。
はい、浮舟です。
これまさに卒業論文テーマにもされたわけですよね。
はい、そうです。私は一番好きなヒロインで、源氏物語の最後のヒロイン、第3部の主人公の薫の、まあ最愛の人というか、
うん、
本当に愛してたのかちょっと疑問なんですけど、まあ、いわゆる相手役みたいな感じで登場する浮舟です、
うん、はい、でもまさにさっきから話題にしているこうエンディングにまつわる人物ということですよね、うん、
はい、
はい、浮舟どんな人ですか。
はい、浮舟は、まあ、登場してきた時に、片白って言葉でよく表現されてるんですけど、まあ、人形っていう意味ですね。人形っぽくてあんまりこう何が得意とか際立って美人とかってほうじゃなくて、あんまり個性がなくて、噂話の中でふわふわふわって出てくる、であんまり意思もなさそうなんですけど、まあ、その主人公の薫に愛されて、まあ、愛されてるんだか知らないんだけど、最初薫が好きだった片思いの相手に似てるっていうんで、すごいなんか
これ似てる問題、
そう似てる問題がすごいあるんですよ、現人、ね、現人にはすごい似てる問題があって、まあ、似てるからってことで好きっていう設定になって、ただもうその薫のライバル視してる日本の宮っていう薫の、まあ、友達でありライバルであるやつが、あの薫が好きならってことで急に入ってきて、まあ、これはもうどう見ても性暴力だと思うんですけど、あの浮舟ともちぎっちゃうんですよね。
完全にさっきの柏木の構造ね、まんまいっちゃってますよね。そ
うなんですよ。これもどう見ても状況を見ても書いてある文章を読んでも、まあ、性暴力って読みなんですけど、まあ、研究とか 大体のその解釈としては浮舟が二股をかけた。
これどうしてこうなるんだろうっていう。
そうなんですよね。
なんで、うん、二股でもない、うん、一股でもないんじゃないかと思うぐらい。
一股でもない。
そうですよね。
一股でもない。
別に思いを寄せてないつうか、勝手に二股に巻き込んでるだけだよって思っていいんですよね。
そう思います、う
ん。まあそれはだからやっぱり当時の研究者の、例えばまあ主に男性が、年配の男性がメインであろう研究者の、うん、まあその時代の社会的なある種のなんか常識というかあれとして、うん、まあ、そういうことがあったら女性がを節だらとするというような考え方があんまり疑問に思われない程度にあったってことですかね。うん、
そ
うですね。
それでまあ長年二股をかけたヒロインとして生まれて、二股をかけちゃったっていう罪の意識に悩んで、うん、10歳水の中に飛び込んだ、うん、だけどまあそれは失敗して、あのお坊さんに助けられて、結局はその最後出家するんですね、うん。まあ、それを出家するっていうのはもう本人の意思で決めて、もうかっこいいと私は思うんですけど、まあ、その最後に、まあ、あの最初ラジオの最初のあラジオとさっき最初の方で言いましたけど、はいはい、まあ、薫がそんな本人が決める意思があるわけないっていう、誰か他の男が介入してるんだろうって終わるんですよね。
被害妄想
すごいですよね。
被害妄想、
被害妄想だし、その自分の意思で決めたなんてこと思いもよらない、うん、なんか男の影響でよあんね、なんか男の影響でしょみたいな、うん、そういうレベルの理解しかしない、こいつはしませんでした終わりって、
ね、
この長い話、ね、わ何この切れ味、うん、っていう、
そうですね、でもスッて終わるから、うん、これの本当の終わりじゃなくて、もうちょうどその正吉がそこで書けなくなっちゃったんじゃないかとか、違う人が書いたんじゃないかって説も結構あったんですけど、私は正吉部が恋愛物語の外に出るためのラストだったんじゃないか、ちゃんとしたラストなんじゃないか、うん、と思うんですよね。
つまりこの源氏物語、長い話で500人から出てくる話ですけど、基本的に女性はさっきからおっしゃってるように、まあなんていうかな、外側から規定される存在でしかないし、うん、その人生も基本的には周りがどんどんどんどん決めていくし、うん、そのまあパートナーシップというかな、そういうところだってぐいぐい力で押されたりとかっていうようなものとしてずっとあった。で、誰かの男性のとことくっつかないとダメみたいな、
うん、経済的にもそういった背景があったとはいえ、
そうそうそう、もちろんもちろん、もちろんそれもある、うん、人生の選択肢がないから、だからまあ誰かにつきなさいというところで、それのどれでもない選択をする登場人物が最後に出てきて、
そうなんです。
でもシステム側というかな、男性側はそれを一切理解してない、終わり。めちゃめちゃ筋が通ってると思うんですけど
ね。そうなんですよね。そのなんか恋愛しないヒロインなんですよ。で、なんかその恋愛しないっていうのはやっぱり当時はすごい難しくて、さっきおっしゃったみたいに経済的な問題もあって、家族の経済とか、うん、まあ、女房たち、自分の使用人たちの経済も背負ってるから、自分が恋愛しないと食べさせられないんですよね、うん、自分の使用人。だからまあみんなはその薫の大将とくっついてほしいって、ね、その浮舟についてる女房たち、みんなすごいこう申し上げてるんですけど、うん、まあ、そうじゃないっていう選択をするんで、やっぱりその水に飛び込むとかじゃなくて、やっぱりどうしてもできなかった、うん、でそれが失敗したらやっぱり出家しかないと思ったんだと思うんです。で、なんかまあそのそれをなんか恋愛やめちゃうっていうのが、まあ若いのにもったいないっていうのはすごいあるんだけど、私はなんかそれがやっぱりすごいかっこよくって、今は恋愛しない人だってすごい多いじゃないですか、うんうんうん、で恋愛しないっていう人生を選ぶっていうのはやっぱりすごいかっこよくって、うんうん、なんかそのここですって小説は終わっ、あの源氏物語は終わっちゃうんだけど、私はなんかその後のなんかその出家した後のなんか季節の移ろいを見てたり、ご飯食べたり、ちょっと淡い関係の他のなんか出家してる同士の会話とか、おばあさんたちとの会話とかをなんかあの小説にしたいなみたいな野望も今持ってて、なんかその恋愛じゃない小説みたいなのも書きたいな、うんうんうんうん、で多分その紫式部もそういう思いがなんとなくまあまああって、うんうんうん、恋愛小説をすって切ったんじゃないかなと思ったんです、うんうん、
これ中でもあのこの本の未来の源氏物語の他の章で書かれている、例えばあの LGBT、 今で言う LGBTQ クラスの人でもいいし、まあ、あのなんていうかな、そういうアセクシュアルとか、そのなんていうアロマンティックとか、そういう今だったら名前がついてるような、うん、でもこれすごい、これも目から鱗っていうか、 LGBTQ プラスとかのそういう人たちは別に新しい人たちじゃなくて、はい、その時から絶対に一定量いた人たち でそれもジャンル分けが そんな簡単なもんじゃないっていうか、みんなそれぞれ自己規定なんか難しい、そのなんていうかな、あのそれぞれ違うから、うん、だからその浮き草も含めて、そのやっぱり男か女かで恋愛、まあ、どこに嫁ぐかとかぐらいしか選択肢がない中で、それ以外の何かの可能性、書かれてないとか書きようが当時なかった可能性みたいなところにまで思いを いたせられるようなその山崎さんの読みというのが、うん、それもすごい結構目から鱗でですよね、はい、というか、
まあ、なんか主婦が女としかないから、まあ、女みたいに書くけど500人いて全員が女男だけなわけは絶対ないんですよ、うん、はい、だから、まあ、浮舟ももしかしたら女じゃなかったかもしれなくて、うん、いわゆる女じゃなかったかもしれない、恋愛しない人とか、 なんかいろんな違う、うん、ね、そう性別だったかもしれないってのは思うんですよね、うん、
それこそ鎌倉殿の13人の実朝が、ね、割とあの、うん、おそらくはあのゲイなのかなっていうような、うん、でそれをなんか抱えたままいる人なのかなっていうふうに解釈されてたように、うん、当然その時代のいろんな物語の中にも可視化されない、うん、そういう、まあ、いろんな人たちのあり方ってあるはずで、うん、だから そこの可能性にもそこはね、なんかあの気づかさせていただいたし、うん、そこはあともう単純に痛快な終わり方だなと思って、うん、
確かに
ここまで延々続いてきた、それこそそのここまでの流れに違和感があればあるほど、何やこの世界はって、う
ん、書きながら紫式部もいろんな恋愛的なことを見る中で、うん、なんか男女が恋愛しなきゃいけないっていう、うん、いわゆるこう枠組みがにへきへきしてたんじゃないかな。
そうかもね、こんだけ書いてきて、うん、いい加減ちょっともう私うんざり
ちょっと待ってと恋愛しようしようとして人間を失ったり、うんうん、道徳的ななんて言うんだろう、うんうん、人を平気で傷つけたりでも恋愛してるからよくないみたいなところに紫式部は怒り始めてて、浮舟の出家にかけたんじゃないかなって。
あ、そうですね、こんだけ長いあの物語書いてたら、うん、まあ、旅みたいなもんで、うん、最初の気持ちとは変わって作者自身もどんどん進んでってますよね、うん、だからその違う恋愛じゃない地平を見たいとかなんか思いはいっぱい湧いてきたでしょうね、
うん、なんか出家っていうとなんか属性を捨てる的な終了みたいな、わかんない、勝手なイメージですけど、うんうんうんうん、あるけど紫式部は多分出家させるという選択肢を取ることによって本当にまさに山崎さんが書いてくださったように始めたんだっていう、
より人間的な生き方を求めて、つまりその人間、うん、なんていうの、属性離れした暮らしをするための出家じゃなくて、うん、人間的により生きるための出家っていうか、うんうん、
いわゆる男女とか恋愛みたいな枠組みからパッて
友
読み飛び立とう
って、友読み解けるだけじゃなくて、そのまあ山崎直子さんの現代語訳でその終盤の流れ読むと、もう完全にそれやないかみたいな、なんか周りがややのややの言うのをもうあのバカなやつの話は聞かねえみたいな感じで耳塞いじゃいましたみたいなさ
そうです ね、はい、
で感じからのさっきのあのカオルは何にも分かってないっていう感じ、まあ、どうせなんか男がいいんじゃないのかなみたいな、分かってねこいつバンみたいな、うん、なんかもうどう考えてもそう読めるんですけどみたいな。
そうですね、なんか出家ってその宗教の話みたいで、よくは、うん、私もあんまり詳しくないからよく分かんないって気もしちゃうけど、要するに単純に人間になりたいなんじゃないかなっていうのはすごい思いますね、うんうんうんうん、恋愛じゃないなんだろう
とか、その社会的な、うん、与えられた属性じゃない自分、うんうん、みたいなこととか、
ね、そうですね、
このさ、やっぱり現代物語って全員が社会的属性のみで生きてる人たち、それはもう光源氏もそうで、
あ、本当港区女子みたいな人いっぱいいますよね、うん、ごめんなさい、すごい敵のある言葉を使ってしまっただ
し、
なんかこうなんか玉残しとか肩書きとか男、うん、女みたいな、
それだって権力者側だって、そのさっき言ったバカな2世って言ったけど、それはもう2世っていう首輝きから逃げられない人たちで、それ以外の生き方、もう彼らの、彼らも男、要するに男性たちも全然選択肢がないし、
そうですね、
だからそういう、まあ、ある意味かわいそうなやつらの吸ったもんだ悲喜劇、
うん、
まあ、時にはそこに美しいものもあるかもしれないけどみたいなのの先に何か可能性を示して終わるっていう感じに読めますよね。
そうですね、本当おっしゃる通り、そのいわゆる男性キャラクターもカオルとかも、うん、自分のなんか規定とか属性とかに苦しんできたんでしょうね、
うんうんうん、結構そうなんですよね、偉そうに見える人もでもこの中ではちょい下だしとか、うん、光源氏も相当コンプレックスがあったりとか、
うんうん、
あとさっきの、ね、あと似ている問題って結構根が深いと思ってて、ええ、つまりその異性っていうのをある種の理想のイメージの鋳型にはめて、それ、そう、要するにイメージに恋してるっていうか、うん、これってでも現代人全くそれ無縁じゃないよね、うん、とも思うし、僕がまあ、愛すると同時に奇妙な映画だと思うヒッチコックのめまいって、まさにイメージを先にこう好きになっちゃった人が、うん、現実の目の前にいる人間を見れなくなっちゃうって話、うん、でそこから起こる歪んだ悲劇って話だから、だからすごいこう、あ、なんか現でそれを一貫してしてるじゃないですか、似てるっつって、うん、でもそれはあんまりうまいことになんないじゃないですか、現実問題なんかだと。
そうですね、でもなんか確かにそのイメージを捨てるっていうのは人間にはできないから、うん、なんかその目の前の人だけを見ましょうっていうだけじゃ多分ダメで、人間っていうのはイメージがないと生きられないんだっていう、うん、そのなんか、
そうね、
そう、それを、
う
ん、
そうね、
そう、その気持ちを、なんだろう、肯定っていうか、その上で人を見ましょうみたいな イメージに左右されてますよねみたいな、うんうんうん、そういう複雑なこう考え方をしなきゃいけないんでしょう ね、
確かにね。あと僕はそのひでえ話だなと思いながら笑っちゃったのはあのルッキズムの項で、
ルッキズムってタイトルつけてくれてありがとうって思います、うん、そうじゃん
っていう。でもそこでさやられてることがさ要は早い話が散々くどいといて、いや朝になって明るいとこで見たらちょっと
ひどいよ、ね、
っていう話を、えこの頃からこういう話するやつ いるんするやつか光源氏ですけど
そうですね。でどうしてもそれを笑いにしなきゃいけないっていう、どうしてもお笑い担当になるっていうのもやっぱりルッキズムですよ ね、
でもその後の光源氏のこう紫の上とこうキャッキャやってるのがそれはそれで一つの、まあ、いい場面にもなっちゃっててみたいな。
そうなんですよ。私もなんかルッキズムとかすごい嫌いなのに、そのなんかふざけてその人をバカにして人の容姿をバカにしてるシーン読んでなんかキューンってしたりしちゃうんですよね。だから人間にはそういうなんか悪の心っていうか、なんかそういう悪いことに惹かれる気持ちっていうのがあるんだろうなっていうの
は、あの二人ももちろん決して褒められた関係性じゃないんだけど、なんかあの二人にしか分かんない世界があるから、光源氏と紫の上はなんかそれは全然褒められたことじゃないんですよ。だから現実にそのああいう人いたらけしからんってなる人だけど、なんかこの中にはあんだよなみたいなのがいいんでしょ。でそれってすごい文学とかが描くべき領域っていうか、とこでもあるしみたいなね気もしましたね。
はい、
僕こんなに現状みたいなことを考えたのこの本読んでからのこの数日ぐらいですよ。一生分より多く考えました
あでもそんなきっかけになれて嬉しいです。
いや本当にだからなんかすごい好きにっていうのかな、面白いし、もっと読めばこういうとこあんのかなっていうふうにも思ったし、うん、あの山崎の大川さんこれあの現代語訳全部するみたいな予定とかないんですか。
あ野心としてはあります。
お読みたいです
なんか性別にこだわらない、うん、そう役とかをこれからなんかいろいろチャレンジしていろいろ模索したいなと思ってます、うんうん、
なるほど。あと先ほどおっしゃってたその浮舟のその後みたいな、これはいいですね。
はい、いつか書きたいと思ってます、
はい、
勝手に待ってます。
あ、はい、ありがとうございます
めちゃめちゃ時間あっという間に経っちゃいました、うん、改めて山崎直子さんのこちらの、ね、本の情報を日比さんからおさらいしておきましょうか、ね、
はい、未来の源氏物語単行者より税込み1760円で販売中です。
はい、ということであの今後のその創作も含めて楽しみにしておりますし、あのとにかくめちゃくちゃ面白かったし勉強になったし鱗も落ちたし、いろんな他の作品に触れる時の態度も根本からある意味こう変わるというか、うん、あのより意義深くちゃんと確信持ってできるというか、これ聞いてる人みんな多分関係ある話だなと思います。
多分自覚しかないとか、うん、なんか共感しかないみたいな部分が、うん、こんなに源氏物語ってあったんだっていう発見になりました。
はい、私も今日お二人と話していろんな気づきがいっぱいあって、はい、勉強になりました。ありがとうございました。
恐縮です。ありがとうございます。以上、千年超えた今だからこそ面白い現代人ならではの読み方で名作古典源氏物語を楽しもう特集でした。山崎直子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして明日のこの時間はドロッセルマイヤーズ代表渡辺紀明さん登場。ゲームマーケット2023春戦利品報告&私有大会だから、あのゲームで遊ぶ時間ですえっAfter Six Junction。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。